人の世話人、仲間内の奉仕だけでなく、より必要なところへ目を向けさせる。6章1から7。その頃、弟子の数が増えて、ヘブライ語グループに対してギリシャ語グループから不満の声が出てきた。毎日の奉仕当番に自分たちの家父たちが入れてもらえないというものだった。そこで12人は弟子の集団を呼び集めてこう言った。神を告げる出来事のことをなおざりにして自分たちの食卓に奉仕するというのは好ましいことではありません。仲間たち、あなたたちの中から霊と知恵に満ちた確かな人を7人見つけ出してください。その人たちをこのような場合のために任命しましょう。それで私たちみんなが祈りと神を告げる出来事の奉仕に十分に関わることができるようになるでしょう。このやり方は会衆みんなの賛同を得た。彼らは次の人たちを選び出した。すなわち歩みを起こす信頼と霊に満ちた人たち、ステファノ、フィリポとプロコロ、ニカノルとティモンとパルメナ、それにアンティオキアの回収者ニコラオであった。みんなは彼らを派遣される者たちの前に立たせ祈ってから彼らの上に手を置いた。神を告げる出来事は盛んになり、エルサレムで弟子の数は非常に増えていった。祭司たちの間でも多くの人たちが信頼して歩みを起こすということに関心を示すようになった。世話人ステファノの福音活動と殺害。6章8から15。世話人ステファノの逮捕と審問。8から15。ステファノは神の行為と力をいっぱいに受け、不思議なことや大変な奇跡を民の間で行っていた。ところがいわゆる解放された者の街道に属する人たちがステファノに論争を仕掛けた。それはキレネやアレクサンドリアの人たち、キリキア州やアジア州の人たちだった。しかしステファノが話す知恵と霊には太刀打ちできなかった。そこで彼らは男たちを外のかして、我々はこの人がモーセと神に対して侮りの言葉を吐くのを聞いたと言わせた。そして彼らは民と長老や律法学者たちまで動かしてステファノを襲い、捕らえて州議会に引いていった。彼らは偽りの証人を立ててこう言わせた。この人はこの聖なる場所と律法を絶えず非難しています。我々はこの人があのナザレのイエスがこの場所を打ち壊し、モーセが伝えた慣習を変えるというのを聞きました。州議会の席についていた者は皆ステファノに注目していたが、その顔はまさに見つかりの顔だった。被告席に立たされたステファノは解放、救いの歴史を解き明かす。7章1から53。大祭司がそれは事実なのかと言った。するとステファノは話し出した。同胞であり父である皆さん、聞いてください。希留者アブラハムと割礼による契約。輝きを放たれる神はメソポタミアにいたアブラハムにご自分を表しました。それは彼がハランに住むようになる前のことでした。神はアブラハムにこう言いました。あなたの土地と親族の中から出て、私が指し示す地に行きなさい。創世記12章1。この時、カルデア人の地を出たアブラハムは、ハランに住まいを定めました。父親が死んだ後、神はさらにそこからアブラハムを移し、今あなたたちが住んでいるこの地に住むようにさせました。神はその時はこの地に、足幅分の所有地すら彼に与えませんでした。しかしアブラハムにこう約束しました。いつかこの地を所有地としてアブラハムに与える。アブラハム亡き後はその子孫に引き継がせる。創世記12章7と。この時アブラハムには子がいなかったのです。それでも神はこう言われました。アブラハムの子孫は よその地で気流者となり、人々は彼らを奴隷にして40年間虐げる。しかし彼らを奴隷にする国は私が裁く。創世記15章13から14と。さらに神は言いました。その後彼らはそこを出て、この場所で私を礼拝するようになる。出エジプト記3章14と。そして神は割礼による契約をアブラハムと結びました。こうしてアブラハムにイサクが生まれ、その8日目にアブラハムはイサクに割礼を施しました。そしてイサクはヤコブに、ヤコブは12人の族長たちに割礼を施したのです。民の父祖たちがエジプトに移ったいきさつ。この族長たちはヨセフに対して妬みを起こし、彼をエジプトに売り渡しました。しかし神はこのヨセフと共におられたのです。神はあらゆる抑圧から彼を救い出し、エジプト王ファラオの目に留まるほどの好ましさと知恵を授けました。それでファラオはヨセフをエジプトとその王家全体を司る宰相に据えたのでした。さてエジプトとカナン全域に飢饉が起こり、被害は大きく、我らの父祖たちは食料が得られなくなりました。ヤコブはエジプトに貯蔵穀物があると聞いて、とりあえず我らの父祖たちを送りました。二度目の時、ヨセフは自分が兄弟であることを彼らに明かし、ファラオにもヨセフの一族のことが知られるようになりました。ヨセフは使いを立てて父親のヤコブと75人に及ぶ親族のみんなを呼び寄せました。こうしてヤコブはエジプトに下り、そこで生涯を終えたのです。我らの父祖たちもそうでした。彼らの遺体はシケムに運び移され埋葬されました。その墓はかつてアブラハムがシケムでハモルの息子たちから金を出して買っておいたものでした。モーセの差別の生い立ち、強者の思い上がり、殺人と逃亡、神がアブラハムと交わした約束の時が近づくにつれて、民は増え、エジプト中に広がりました。それはヨセフを知らない他の王がエジプトに立つまでのことでした。この王は我らの一族を巧みに欺き、父祖たちを虐げて生まれた子を捨てさせ、民が生き延びることのないようにしたのです。ちょうどこの時期にモーセが生まれました。神の目に凛々しい子でした。この子は3ヶ月の間、父親の家で養われましたが、捨てられ、それをファラオの娘が拾い上げ、自分の子として養い育てました。モーセはエジプト人のあらゆる知恵でしつけを受け、話し方にも振る舞いにも力強さがありました。40歳になった時、モーセの心に同胞であるイスラエル人を助けたいという思いが湧きました。モーセはひどい仕打ちを受けている人を見て、防いでやり、痛めつけられていた者のために仕返しをして、エジプト人を殴り殺しました。モーセは神が自分の手を通して解放をもたらされると、同胞の人たちは分かってくれているものと思っていました。しかし分かってはいませんでした。翌日、モーセは仲間同士争っているところに気合わせ、仲直りさせようとして言いました。みんなあなたたちは身内だ。なぜ互いに苦しめ合うのか。出エジプト記2章13から14と。すると仲間を痛めつけていた方が相手を突き飛ばしておいてモーセに言いました。誰があなたを我々の指導者、裁判官に立てたのですか。昨日エジプト人を殺したように私も殺したいのですか。出エジプト記2章13から14。こう言われてモーセは逃亡しました。そしてミディアンの地に起立するものとなり、モーセはそこで2人の息子を設けました。逃亡者、起立者として小さくされたモーセに、 神が使命を与える。それから40年経った時でした。シナイ山の荒れ野で茨の藪が燃える炎に御使いが現れました。モーセはその現象を目にして驚き、それを見極めようと近づいていくと主の声がしました。私はあなたの父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神と。出エジプト記3章4から10。モーセは恐ろしさに震えて見極めるどころではありませんでした。主はモーセに言われました。足の履物を脱ぎなさい。あなたが立っている場所は聖なる土地だからだ。私はエジプトにいる私の民が虐げられるのをつぶさに見、彼らのうめき声を聞いた。彼らを救い出すために私は来たのだ。さあ今からあなたをエジプトに派遣しよう。出エジプト記3章4から10と。かつて誰があなたを指導者裁判官に立てたのかと民が拒絶したあのモーセを、神は指導者解放者として、茨の藪で現れた御使いを伴わせて派遣されたのです。荒れ野でのモーセと民と証の幕や。モーセは民を連れ出し、エジプトの地で航海で荒れ野で不思議なことや奇跡を起こしながら40年間彼らを導きました。神はあなたたちのために一人の預言者を立てられる。あなたたちの同胞の中から出る私のような預言者だ。申命記18章15と。イスラエルの民に告げたのはこのモーセでした。モーセは荒れ野の集会でシナイ山で語りかけた御使いと我らの父祖たちの間に立って、命の言葉を受け私たちに伝えてくれた方でした。このモーセに対して我らの父祖たちは素直であろうとはせず、かえって反発してエジプトに思いを馳せるのでした。彼らはアロンにこう言いました。我々の先に立って進んでくれる神を作ってください。モーセは我々をエジプトから連れ出したけれど、彼の身に何が起こったのかわからないままです。出エジプト記32章1と。そして彼らはその時子牛の像を作り、その偶像に生贄を捧げたりして自分たちの手作りの出来栄えを喜ぶのでした。そこで神は背を向け、彼らが天体を拝むようになるに任せました。預言者の書に書かれている通りでした。イスラエルの家よ、荒れ野での40年の間、お前たちは生贄のための捧げ物を私に持ってきたことがあったか。モレクの幕屋や自分たちの神ライファンの星を拝むために、お前たちは自分が作った雛形を祭り上げていたのだ。だからお前たちをバビロンの彼方に移住させる。アモス書5章25から27。ダビデとソロモンが神殿を建てたのは間違いだった。荒れ野にいた時、我らの父祖たちには証の幕屋がありました。それはモーセに語られた方が命じた通り、示された雛形の通りに作り上げたものでした。この証の幕屋を受け継いだ父祖たちはイエス、ヨシュアと共に諸国を侵略するときにはこれを運び込みました。そうして神が父祖たちの前から相手を追い払うのでした。ダビデの時代までそうでした。ダビデは神の好意を得ていました。彼はヤコブ、イスラエルの家のためにまともな幕屋が欲しいと願いました。そしてソロモンがダビデの意志を継いで立派な建物を建てました。しかし崇高なお方は人の手で作ったものにはお住みになりません。これは預言者も言っている通りです。主はこう言われる。天が私の王座、地は私の足台。どんな家を私のために建てようというのか。私の休む場所とはどういうことか。天地はすべて私の手になるものではないか。イザヤ書66章1から2と。民の指導者たちは 聖霊に逆らっている。かたくなで心と耳には割礼を受けていない人たち、あなたたちはいつも聖霊に逆らっています。父祖たちと同じようにあなたたちもそうなのです。あなたたちの父祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。解放を行う方が来られることを予告した人たちをあなたたちの父祖たちが殺し、今やあなたたちが来られたその方を売り渡す者、殺害者となったのです。あなたたちは御使いたちの役割を果たすようにと律法をいただいたのに、その律法を守りませんでした。
ステファノ、宗教と民の指導者たちによって殺害される。54:8-1a。 これを聞いて民の指導者たちは腹綿が煮えくり返り、ステファノに向かって歯ぎしりした。聖霊に満たされていたステファノは天を見つめ、そこに神の輝きと神の右に立つイエスを見た。それで彼は、ほら、天が開いて人の子が神の右に立っているのがはっきりと見えます、と言った。すると彼らは大声で叫びながら耳を押さえ、一斉にステファノに襲いかかった。そして彼を町の外に放り出すと石を投げ始めた。その証人となる人たちは自分の服をサウロという若者の足元に置いた。彼らはステファノが主イエスよ、私の霊を受け取ってくださいとしきりに呼びかけるのに向かって石を投げ続けた。ステファノは膝をつくと大声で、主よ、このような道の踏み外しを彼らに続けさせないでくださいと叫んだ。ステファノはそう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に同意していた。エルサレム集会、家庭集会への迫害とキリスト者たちの離散。8:1b-3。その日を機にエルサレムの集会に対して大きな迫害が起こった。派遣される者たち以外は皆ユダヤやサマリアの地方に散っていった。ステファノについては敬虔な人たちがその体を引き取り、嘆きの集いを手厚く行った。サウロは家から家に押し入って集会を荒らし、男も女も引きずり出しては牢に送っていた。